不思議なのは、この YouTube とかブログとかですね、このタクティを絶賛している人が、引き寄せを超える新しいメソッドってね、興奮してハイテンションで言ってる人もいるようなんですけども、あんた、ほんまに分かってんのかと 言いたくなりますね こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑、スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。はい。では今回ですね、前回取り上げたスピリチュアル系の世界的ベストセラー、タフティー・ザ・プリーステス。この紹介の続きをしていきますけども、今回は批判的に取り上げます。前回は概要を取り上げました。特に流行りにはさほど興味はないものの、周りから時々名前も聞きますし、お客様からタフティについてどう思いますかというご質問もいただいたので、前回は試しに読んでみたところですね、かなり表現が難解というか、わざと難しい表現をしてるんじゃないかという感じだったので、AI のサポートも受けながら概要をですね、私なりに解説をしたんですけども、前回振り返ってみるとですね、正直本当にこれ読みにくいんですけども、ただあまり読み込みが足りない状態で概要だけ紹介して終わるのは、発信者としてはちょっと責任感が足りないなと感じましたので、この1週間ですね、我慢してちゃんと読みました。今 YouTube だと右上の方にですね、小さく私が写ってるだけですが、この本ですね、今写してますけども、だいぶですね、アンダーラインを引っ張って、付箋もだいぶ打ったんですよね。ただそれは大切なところというよりは、ツッコミどころですね。本に関西弁で、それちゃうやろ。何言うとんねんと。それ従来の引き寄せとか自己啓発とかと一緒やんけ。とかですね。これはもう今回終わればゴミ箱に捨てるか、記念として一応取っておくかですね。どっちか後でまた考えたいと思うんですけども。今回はですので、このタフティーの批判ですね。不思議なのは、この YouTube とかブログとかですね、このタフティーを絶賛している人がいるということですね。引き寄せを超える新しいメソッドってね、興奮してハイテンションで言ってる人もいるようなんですけども、あんた、ほんまに分かってんのかと 言いたくなりますね。これ本当に読むの、ストレス溜まりましたからね。よくもこんな本出しやがったなって思いましたね。で、Amazon のレビュー見てますと、やっぱり絶賛のコメントもある一方ですね。私と同じように、本当に何言ってるかわからんとかね。3000年前のイシスの巫女が上から目線で喋ってくるのにイラッとするとかね 本当に同じような感想もあったんですけども、これを絶賛する人は何に対して共感共鳴しているのか、ぜひ教えていただきたいですね。っていうのも、この本めちゃくちゃ抽象的なんですよ。言葉も何言ってるか分かんないし、独特の造語もたくさんあるんですね。だから多分著者もそれ分かってるんでしょうね。なんでこの巻末に用語集があるんですよ。あるいは、この中で紹介したいろんなテクニックやメソッドも、この巻末にまとめているんですね。というのは、おそらく著者も、読者には多分、真意が伝わらないという懸念があるんでしょうね。で、そうやって配慮をしているものの、この巻末の50ページぐらいにもわたる用語集ですね。それを読んでも、まだわからないわけです。表現している文章自体は難しくないんだけども、独特の造語だったり、定義が曖昧だったり、著者なりに定義をしているいくつかのメソッドがあるんですけども、それが一部かぶったりもしてるんですよ。だから何回も読み返して、ここで言ってるこの表現はさっきのページで言うとこれか、なるほどみたいな もう行ったり来たりですよ。で、これ全部で40章あるんですけども、章の初めに前の章のまとめがあるんですよ。それでちゃんとまとめているのに、そのまとめすら意味がわからんっていうね だから最初に結論を言っときますと、この本は買わなくていいです。前回はまだ表面をなぞっていただけなんで、特に強い関心がなければ別に読まなくていいですよと言いましたけども、今回言います。買わなくていいです。読まなくてもいいです。また続編が出るらしいんですけども、もう私は買いません。ただし私の性格として、ここでモヤモヤするのも嫌なんでね、この著者の過去の著作、そっちの方がまだわかりやすいようなんで、これ収録する直前ですね、一冊買いました。この著者の理論っていうのはトランサーフィンというらしいんですけども、そのトランサーフィンの基本的な本、それを買いました。 ここで終わってしまうのは、スピーチャルの専門家としては非常に腹立たしいですね。なので、またどこかの回で、このトランスサーフィンという理論について、私なりに分かりやすく解説をしたいと思います。今日は批判的に取り上げることによって、逆に本当に実践可能なスピーチャルというのは何だろうかということを考えていきたいと思います。はい、では今回のスライドのタイトルですね。現実創造の技法か、危険な疑似科学か。これはまあよくスピーチャル全般にも言われることですね。いつも通り YouTube ではスライドを映しています。ただし、音声でもわかるように説明はしますので、お好きな媒体でご視聴、ご聴取ください。今回はこのタフティーの批判ですが、まあ、全体的にちゃんと読んでみて思ったのは、これはスピーチャルを装った別のジャンルの本だなと思いましたね。言うなれば、脳科学と認知科学と量子論、量子力学ですね。あとは従来の自己啓発と引き寄せの法則。まあ、これのいいとこ取りをした感じですね。もっと言うと、パッチワークですね。著者の観点でいいとこ取りして、パッチワークして、これまでになかった最新の記事だぜって見せてるような感じですね。ところどころいいことを言ってるような感じもあるんだけども、それは過去どこかで読んだような、その焼き写しのような感じがするんですね。ただし、著者が元量子物理学者ということから、そこに量子論ですね。まあ、これはスピーチャル量子論というのもジャンルとしてありますね。私も過去何回か批判的に解説をしたことがありますけども、そういった知見が盛り込まれているので、なんか新しいっぽく見えるという感じですね。だからその素材自体はいいものがあるように感じるんだけども、本当に美味しい素材、まあ野菜とかね、お米とかだったら、そんなに味付けをしなくてもそのまま食えば美味しいわけですよ。私も自然栽培の野菜とかお米とかね、いただいていますんで、例えば人参なんて何も味付けしないんでね、ただ切ってそれをマヨネーズつけて食べたら美味しいですよ、それだけで。で、それをなんか変な添加物入れて、変な器に盛って、変な衣装を凝らして、変なデザインで盛って、ドヤーみたいなね。いやいや、何もせえへんのが一番美味しいやろと。なんかそんな印象もありますね。で、その変な味付けっていうのが、このミコ・タフティのね、上から目線のおねえキャラで喋るあのイラッとする口調ですよ。一回そうやって設定したんだったら、最後まで貫けばいいのに、最後のあたりですね、著者が素で出てきてですね、タフティの語り口調じゃなくて、著者が普通に喋ってるみたいな、そういった中途半端なところも感じますよね。だったら最初から変な味付けすんなと思いましたけどね。で、ここではタフティの理論を本当に簡単にまとめているんですけども、これが前回引き寄せじゃないよと言ったのは、引き寄せるっていうのは現実を変えるというニュアンスが含まれていますね。ところがタフティの理論っていうのは、この現実を構成するということに重きが置かれているわけです。既存の現実を変えようとするのではなくて、新しい現実に置き換えるということですね。これが前回言った映画のリール、映画のフィルムをガチャンと別のやつに差し替えるというイメージですね。だから引き寄せではないということです。この発想自体は面白いと思うんですけども、その表現が複雑回帰になっているので、わけがわからんという話になるわけです。で、そうやって現実を構築するために必要なことは、ゴールを決めるという表現をしているわけですね。ゴールを決める。自分が何になりたいのか、それをまず決めなさいというわけですね。これはこのスライドには書いてませんけども、この本の中にはそうやって書いてるわけです。ゴール設定に関してはかなり強調しています。ただし、これは従来の自己啓発ですよね。別にこのタフティーの専売特許ではないです。そういった意味では引き寄せを超えてはいないわけです。ちょっとだけ違うポジションを取ってるというぐらいの理解でいいかなと思いますね。で、次ですよ、次。ここが最大の疑問点であり、もう読者が挫折をする部分ですね。ここに組紐って書いてますけども、この三つ編みってね、三つ編みについては前回説明しましたけども、実はちょっと読んでみるとですよ、著者は本当に独特な意味を込めて三つ編み、組紐という表現を使ってるんですね。この本の中心概念はこの三つ編みという言葉です。この最も重要なキーワードが最も意味がわからない言葉なので、この本はもう破綻をしていると私は感じました。この三つ編みは何かというと、 図解がわかりやすいんですけども、背中から数センチ離れたその位置にあるとされるエネルギー器官って、目に見えないエネルギー器官、これが三つ編みですと。まるでそのお下げのようにですね、背中の後ろにこうあると、これが三つ編みだと。で、この三つ編みを発動、起動させることによって、この現実構築のメソッドがね、進んでいくわけですよね。ただ、本当にこれ何言ってるかわかんないですよ。本の実際の文章を読みますね。本当に何言ってるかわからないんで。三つ編みというのは、肩甲骨の間にあり、背中から少し離れています。どこにあるかは直感的にわかります。背中から正確にどれぐらい離れているかは重要ではありません。あなたの意識をそこに集中させるだけで十分です。それだけでどこにあるかを感じるでしょう。と書いてるんですけども、で、わかるかと。全く意味わかんないですよね。で、続き読みますけども、意識を三つ編みの先に持っていき、人生に引き寄せたい出来事をイメージします。そのことによって未来のコマが照らされ、現実において実現するのです。ということですね。この本ではこの部分が最重要なんですけども、全く意味がわからないわけです。この著者も作家生活が長いようなんで、ここは読者が理解していないだろうということは分かっているわけですよね。だからその後も説明をしているんですけども、三つ編みに対する感覚は様々な形で現れます。実際に感じられる人もいれば、ただ想像するだけという人もいるでしょう。それでも大丈夫です。誰かがあなたの後頭部に硬いまっすぐな三つ編みをつけたと想像してみてください。そして頭を振り、三つ編みがそこにあることを感じてから、それを取り外してください。その三つ編みはもうありませんが、さっきまでそこにあったという感覚が残っています。これがファントム感覚、原始感覚と呼ばれるものですと。で、このファントム感覚というものが分からなくても大丈夫ってね、分かんなくてもいいよって書いてないけども 分かんないとこれ進めないですよ。一番重要なことですもん。三つ編みって他のページでもたくさん出てくるんですよね。本当に何言うとんねんって感じなんですよ。で、巻末にもね、解説してるんですね。そこを読みますね。糸の三つ編み。これはエネルギーチャクラで、見かけはよくある三つ編みのようなものです。原始感覚、ファントム感覚のように、もうそこに存在しないのに、まだあるように感じることができるものです。目には見えませんが、垂れ下がらずに背中から斜めに突き出ています。というですね、これ今、チャクラって出てきましたよね。で、チャクラって言ったら、7つのチャクラって有名ですね。この三つ編みの背中から出てるチャクラなんていうことは、他の文献では読んだことも聞いたこともないですよね。え、これ何なん？こんなエネルギーチャクラ聞いたことないんですけど、これあなた発明したんですか？いや、私感じないんですけど。一応私、人のオーラを見る専門家なんですけど、背中からチャクラが突き出てるなんてことは一回も聞いたこともないし、見たこともないんですけど、何を言ってるんですかと。もう本当疑問、もうハテナがいっぱいなんですね。このわけわからん部分を読んで、私なりに考えたんですけども、多分ですよ、多分、著者に確認取ってんのは分かんないけども、おそらく、丹田のことを言ってるんじゃないかって想像してるんですね。丹田分かりますね。おへその5センチぐらい下のあたりの丹田ですよ。日本人向けに言うと腹というやつですね。人によってはこの丹田に潜在意識があるという表現をする人もいるんですよ。で、多分その辺の理論パクって、著者なりに三つ編みっていうなんか分かりやすいようで全く分からない表現をしているんじゃないかなと思うんですけど、だからこれ今推測で言ったんで、結局著者が何言いたいのかさっぱり分かんないですよね。ここで読者は詰んでしまうということですね。さっき言ったゴールを設定するということ、そしてそれもイメージなんですよ。視覚化って書いてましたからね。で、それを三つ編みを起動させてやらないと、このタフティー的には効果が薄いらしいんですよ。じゃあもう誰も理解できないんだから、できるやついないよっていうことなんですよ。これ YouTube でハイテンションで解説してる人はね、これ本当に分かってるんですかということを逆に聞きたいですね。私は分かんないです。推測でしか言えないです。この本の英語版のサブタイトルがですね、映画の中を歩く、映画の中を楽々と歩くというニュアンスで使っているんですけども、この現実というのは映画であると、これは前回言いましたね。で、この本には気づきの中心点という表現をしているんですけども、まずは内部スクリーンと外部スクリーン、今このスライドで映っているところに行けば後方スクリーンと前方スクリーンという表現をしますね。で、この後方スクリーンっていうのが 内部スクリーン、つまり自分が思ったり感じたり考えたりしていることですね。これが後方スクリーン、かっこ内部スクリーンということですね。で、この前方スクリーンというのは、その現実が映し出されているスクリーンのことですね。外側の世界のことです。で、気づきの中心点というのは、この前方と後方、内部と外部の間に常に意識を持っていきなさいと。で、これをこのタクティではプレゼンスという表現をするんですね。だからいちいちね、横文字が出てくるんで、やっぱり日本人はちょっと分かりにくい表現ですよね。プレゼンスっていう言葉の直訳的な表現は存在ということですけども、常に意識を気づきの中心点に置きなさいということを言うわけですね。ただこれも具体的に言ってなくて、どうやったらそれができるかってことを言わないで概念的に言ってるだけなんで、やっぱりこれ分からないんですよ。私は普段瞑想もするし、マインドフルネスっていうのを実践していますんで、そのプレゼンスっていう表現は私にとっては馴染みがありますけど、初めからプレゼンスっていう言葉を言われてね、気づきの中心点に意識を置きなさいなんて言われてね、分かる人いるのかなって正直ちょっと思いますね。で、さっき言った三つ編みを起動させて、この前方のスクリーンに自分のゴールイメージを照射する、光を当てるという表現をするんですね。これが基本なんですよ。けど前提が意味わからないんで、結局何手かわからないということになりますね。で、次、脚本に操られるスリーパーからの脱却、これは前回も言いましたね。これは夢を見ている状態からの脱却、台本ですね。タクティには行動プログラムと別の表現もしていましたけども、無意識のうちの行動プログラムによって、刺激と反応だけによって生きている状態から意識を気づきの中心点に持ってきて、意図を持って今流れている脚本、台本とは違う台本、脚本を用意しましょうねと。それがあなたが創造主から与えられた本当に心から望んでることですよというところで、創造主という言葉が突如出てきて、なんかスピリチュアルな味付けをしたがるんですよね。あなたは創造主が生んだ存在です。だから完璧であって素晴らしいのですとか言ってね、これも他で聞いたことがあるようなスピっぽい表現ですね。なんかね、全体的にはまた新しいスピリチュアルお花畑という感じがしますね。で、次ですね。あ、ここはもうすでに説明しましたね。プレゼンス、存在、そうそう、ここですね。プレゼンスね。で、これも目覚めの訓練なんて言うけども、このも不親切なんでね、多分初めて読むとよくわからないと思いますね。そして今言った組紐、三つ編みですね。全く意味がわからないですね。で、次、利点の模索、ネガティブな出来事も自分の脚本に有利な展開として強引に解釈し直すって、これ強引に解釈し直すってね、書いてますけども、これこの本ではアドバンテージっていう、またこれ横文字で言ってるんですね。何かあったらアドバンテージってなんかびっくりマークがついてましたけども、つまりプラス思考ということです。これまでの自己啓発と何も変わらないですね。あとついでに言っておくと、このスライドにはないですけども、思考フォームっていう表現もあるんですね。思考フォーム、思考は考える思考ですね。これ思考フォームっていうのは、要は従来の自己啓発で言われているアファーメーション、宣言ということと同じ、ほぼ同じですね。例えばこれ実際読みますね。私は自分の専門分野において最高のスペシャリストです。私の提供するものをみんなが求めます。私はこの仕事にとても喜びを感じています。社会への貢献度も高く評価されています。私は全ての仕事を見事にこなすことができます。で、今試しにこの思考フォームの例ですね、読んでみましたけども、これアファーメーションじゃないですか。これね、従来の自己啓発の、例えば7つの習慣で言ってるようなミッションステートメントって言いますけどね、自分はこういう人間だということを宣言する。こんな感じでちょいちょいですね、従来の自己啓発が入ってるんですね。あとはこの思考フォームと近いのが思考マーカーっていう新しい造語。これ例えばですね、毎日私は明らかに目標達成に近づいている、私は魅力的な人間になっている、私の体は本当にどんどんかっこよくなっている。これも従来の自己啓発じゃないですか。あとこの本がずるいなって思うのは、このタフティっていうのが3000年前のイシスの巫女であった、その設定で語ってるわけですよね。だから私の言うことがわからないのは、それはあなたの理解が足りないからよと、そういう上から表現をしてくるわけですね。 あとこれ、最終章に実際に書いてるんですけども、この本の内容がね、理解しにくいのは、あなたが常に自分の裁量で行動しているという幻想のただ中にいるからですと。つまり、私の理解が難しいからじゃなくて、あんたの頭が悪いから理解できないと、ね、突き放すわけですよね、こうやって。でも、ね、一応表向きは3000年前の古代の英知なわけですよね。だからここに反論ができないわけですよね。非常にずるいなと思いますね、この設定はね。しかもその設定もね、さっき言った通り、最後は著者が素になって語っているような感じもあるんでね。まあ実に中途半端な内容だなと思いますね。次のスライドも書いてますね。反証不可能ですね。ここにもある通り、さっきの組紐、三つ編みね。もう解剖学的に存在しないと。で、量子力学で言ってるようなことを比喩的に喋ってると。で、これもちょっと本当かどうかはわかりませんけども、ちゃんと説明がないんですね。で、お前が理解できへんのはお前の頭が悪いからだと、お前が眠ってるからだ、夢の中にいるからだ、目覚めていないからだ、以上みたいな感じですね。本当に この辺がやっぱ腹立つんですよね。著者がね、元量子物理学者であれば、もうちょっと科学的に説明しろやと私も思いますけど、あなたはどう感じますか？ごめんなさいね。今日はなんか愚痴みたいな感じになってますけども。次。ここにマジカルシンキングへの対抗と書いています。まあこれはスピーチャル全般で注意しないといけないですね。内面を変える、心を変える、そのイメージワークだけに依存してですね、現実的な問題解決を回避する、そういうリスクがあるわけですね。これ何回か前にも言いましたけども、例えば、インナーチャイルドばっかり癒してんじゃねえと、現実にもちゃんとアプローチしないといけないよということなんですね。ただ、この著者は元研究者のようですし、作家生活も長いんで、賢い人だと思うんですよ。波動を拝見してもそう感じます。だから、こういったマジカルシンキングの対抗も多分問題意識にあるんですね。だから、例えばこういったことが書いているんですね。今の映画のコマの中で、目標を達成するために、あらゆることをして、新しい自分を形作っていきましょう。三つ編みの力や鏡という現実の側面に頼るだけではなく、具体的な運動や勉強、食生活や生活習慣の改善など、肉体的な面においても自分を高めていく必要があります。これらは譲ることができない必須条件です。と書いているわけですね。あと、この本の途中にも出てくるんですけども、メタパワーって言ってね、この次元の高い力、そこはちょっと超越的なことを語っていると思いきや、一方こういったものすごい常識的なことも言ってですね、反論ができないようにしてる感じ。あとはね、やっぱり努力しようとか頑張れとか、効果はすぐに出ないから忍耐強くやれとかね、そういったことも書いてるんですよ。もうそれもう普通の自己啓発やんって。だったらその論理は幼稚とはいえ、まだ従来の引き寄せの法則の方が分かりやすくて実践の可能性も高いですよ。いろんな造語をバンバン出してわけわからんようになってね、逆に実践できないぐらいだったら、まだ引き寄せの法則の方がマシだなと個人的に思いましたね。ですから、世界的なベストセラーということですけども、盲信することは危険だなと思いますね。そもそも引き寄せの法則自体が、これずっと言ってますけども、仮説に過ぎないんですね。私は細々と活動してはいますけども、周りからは自己実現している人、夢を実現している人のように見えてしまうようなんですけども、私は、まあ、引き寄せもそうですし、このタフティーももちろんそうですけども、こういったメソッドは実践はしていないですからね。ただ、人事を尽くして天命を待つ、できるだけそうありたいと思ってやってきただけですね。まあ、自己啓発は研究としては本読んだりはしますけどね、それをなんか意図してやったことはないですね。ですから、法則がどうのこうのというよりは、本当に自分のやりたいことをね、いつも言ってますけども、この世で成功しようが失敗しようが、所詮この世のことなんで、だったら死ぬ前に悔いが残らないようですね、思いっきりやったらどうだというふうに思いますし、私もこれまでそうしてきたつもりですね。このまま魂の成長の道を求めてやり続けるだけなんですけどね。まあ、あくまでここにも書いている通り、このタクティは、まあ、心理的なメタファーですね。まあ、まさにメタファーですよね。その回難解でちょっと何て言うかさっぱりわからないんですけどね。まあ、普通の引き寄せ本の方がまだ参考になるということですね。まあ、あるいはもしかしたら著者の他の本はもっとわかりやすく書いてるかもしれないんで、それはまた改めて紹介をしていきます。あと、タフティに書いてあった、あ、すげえ常識的なことだなと思ったのは、自分が欲しいものを相手に与えなさいって。 これも書いてましたね。これは鏡の例えで言ってましたけどね。現実は映画であるっていう表現とともに、タフティは現実は鏡でもあるという表現をしてるんですね。ですから、自分が欲しいと思ったらそれを相手に与えなさいというのは、その与えてる姿が鏡に映し出されるわけですよね。で、その鏡に映し出されていると、鏡の向こうの世界からその鏡に映ってる通りの現実が作られていくと。これをタクティはメタパワーと言ってるわけなんですけども、まあ分かりにくいですね。もうこれもね、わけわからないんで、何回も読み直して、あ、なるほどと、こいつはこういうこと言ってんだなと、やっと理解した部分ですね。はい。なので、繰り返しになりますけども、本当に興味があるとですね、こういった世界がオタクレベルに大好きな人以外は読まない方がいいと思いますね。まあこれ、仕事で紹介するんじゃなければ、もう私も数十ページ読んでもゴミ箱に捨ててると思いますね。メルカリに出すか、ブックオフに持っていってるかなと思いますね。はい。では今回は世界的なスピリチュアル系ベストセラー、タフティー・ザ・プリーステスを批判的に紹介しました。今回の内容はご参考にならないという意味でご参考にしてください。では今回の内容も1週間以内に文字起こしして、ウェブサイトマジスピにアップします。あと、今回はいろいろ思うところありましたので、そういった裏話とかは無料メルマガで語っています。登録の豪華な特典もありますので、よければ概要欄あるいはリンク先からご登録いただければ幸いです。あとですね、週に6回、金曜以外ですね、18時半にショート動画を YouTube をメインにアップしています。もしよければチャンネル登録やフォローをいただければ嬉しいです。では、今回は以上です。ありがとうございます。